司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は不動産登記、相続、遺言など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりでさまざまなテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、宮城県司法書士会の所属の司法書士の笹崎元博と申します。
笹崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、毎回テーマを持ってきていただいてるんですが、今日のテーマはどういった内容になりますか？
はい、不動産登記の住所の変更登記についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、不動産登記の住所の変更登記ですね。
はい、
じゃあ改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、住所変更ではなく不動産登記の住所変更ということなんですよね。
そうですね、はい、不動産の、登記事項証明書、登記簿にはですね、いろんな情報入ってるんですが、その中にですね、この土地とか建物が誰のものなのかっていう所有者の情報が入ってるんですね。
そうですね、はい、2回くらい前にお聞きしたと思います。
は
い、
でその中に所有者が個人であれば、その方の住所とお名前、会社とかの法人であれば、その本店所在地と称号っていうのが必ず載っております。
でその部分が、ご本人が引っ越されたとか、本店が変わったとか、で、変わった場合はそこも、届け出をしなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、通常引っ越されると役所に、転居の届け出っていうのは出されるかと思うんですけど、そうすると住民票自体は住所は新しい住所には移転します。ただそれがそのままですね、登記簿に反映されるわけではなく、別に法務局にですね、住所変更しましたよっていう、登記の届けで申請をしなければいけないんです。
そこって連動とかはしてないんです
か？そうですね、ちょっと後でお話もするんですが、ちょっとこの今後ですね、連動するっていう制度も始まるんですが、今のところは役所に届け出ただけでは、法務局の方では変更はされないんです。
なるほど。そうすると、例えばいろんな住所を転々とされてる方なんかは、もう所在が登記簿上は住所が載っていても、もうそれは古い住所なので、もう所在が分からなくなってしまうということが発生するわけですね。
そうですね、そのような問題が発生します。
そうするとどういった不都合がいっぱいありますか？
そうですね、やはりこのラジオでもですね、今まで相続登記の、義務化とかそういった話も結構出てきたと思うんですけど、やはり所有者がわからない、実際相続登記ですと、その登記簿上の所有者が亡くなっていて、実際誰の名義かわからないっていうところがあるんですけど、住所変更登記でも、その所有者が生きていらっしゃっても、住所が登記簿上の住所と違うと、連絡が取れないということで、ちょっとその不動産のですね、有効活用とか、そういったことに対してちょっと不都合が生ずる場合がありますね。
そこが義務化になるんですか？
そうですね、相続登記についてはもう令和6年の4月1日から義務化になってるんですけど、住所変更登記についても来年ですね、令和8年の4月1日から義務化がスタートします。
もう決まったんですね。
そちらはもうスタートが決まってます。
そうなんだ。そうすると皆さん、でもまだご存知ない方も結構いらっしゃいますよね。
そうですね、
今から頑張って宣伝していかないとダメなんですよね。それを怠った場合は何か罰則とかもあるんですか？
そうですね、相続登記の義務化と同じようにですね、過料っていう、罰金に似たようなものなんですけど、そういったものが課される可能性があります。で、2年以内にですね、基本的に、住所変更してから2年以内に申請を登記申請しなければいけないんですけど、正当な理由がなくて、それを怠った場合には、5万円以下の過料に課せられる可能性があります。
なるほどね。 罰則もあるということなんですよ ね, すね忘れがちだと思います、はい、なんかまあ、メールアドレスとかもそうなんですけれども、親しい人にアドレス変わりましたっていう連絡はしても、そのアドレスで登録しているサイトとか会員とかまでには全部言わないじゃないですか。
そうですね、
その感覚と同じで、はい、失念される方って意外に多いんじゃないかなと思うんですけども。
多分結構多いと思います
絶対多いですよね、はいはい、じゃあそれについて、まあ、今日はお知らせをしに来たという形なんですよね、
はい
はい、さっき連動してないと言って後からまあお話しいただくっていうことを最初に聞いちゃってもいいんですか。
はいはい、そうですね、その住所変更登記の義務化と一緒にですね、
はいはい、
スマート変更登記っていう制度も一緒に。
スマート変更登記ですか。
始まります、
はいはい、どんな。
これはですね、法務局にあらかじめその検索用情報の申し出っていうものをしていただくと、
はいはい、
その後に法務局の方で住基ネットの方と連携を取って、
はい、
その不動産の名義人に住所の変更があった場合に、
はいはい、
まあ、住所の変更を法務局の方で、まあ、本人に通知した上でやってもらえるという制度が始まります。
それも来年から。
あ、そうですね、
来年でいいんですよね。
あ、はい、来年です。
さっきと同時にこう始まるようなイメージですか。
そうですね、同時に始まるような。
でもそれでも自動的に変わるわけじゃなくて、まあ、お役所違いますから当然だとは思うんですけれども、
はい、
一旦一応法律というかルール上は連絡が来て、
はい、
でその人が同意すれば向こうなんか職権でやっていただけるっていう感じですね。
そうですね、基本的に職権なんですけど、その前提としてその不動産の登記名義人が検索用情報っていう情報ですね、
はい、
まあ、本人の名前の振り仮名と、
はい、あ、なんか振り仮名も今度なんか ね、あれですよね、
住民票とかもそうなんですけど
す、ね、はい、
法務局に、名前の振り仮名と生年月日、
はい、
あと、メールアドレス、これはなければ必須ではないんですけど、
はい、
基本的にメールアドレス、
はい、
この3つですね、を届け出て、
はい、
そのスマート変更登記を私希望しますっていう届け出をすると、
はい、
その後にその方が、住所変更した場合には、
はい、
職権でやっていただくと、やっていただけるっていう制度です。
あ、そうなんだ、
はい、
今までは罰金とかもなくて、義務化もなかったので、
はい、
もうまあ、手出しというと私素人の言い方です、申し訳ありません、
はい、
なんかこう空き家見たくなっちゃっても、
はい、
手出しができないというか何の処分もできないとか、
はい、
そういうところがやっぱり相当多かったわけですよね。
そうですね、実際にその所有者と全く連絡が取れない、
はい、
ってなるとそこが空き家のままになって、
はい、
まあ、なかなかそれを改善する手立てがないっていうの問題になってますね。
やっぱりこの前の相続登記の義務化もそうなんですけれど、
はい、
その空き家とかそのなんていうのかな、不動産に関する法律って次々に変わってる感じがしますよね、
はい、
やっぱり相当大きな問題なんですね。
そうですね、空き家の問題っていうのはかなり大きな問題なので、
はい、
まあ、相続登記なり、はい、住所変更登記の義務化っていうのもその解決の、
うん、
まあ、方策として定められたっていうところがありますね、
はい、なるほどね。じゃあもしその登記をしている方が、はい、注意しなければいけないと、もちろん思い出していただけるのはもちろんなんですけれども、
はい、
他になんかこの辺に気をつけた方がいいとかそういうことっていうのはあるんですか。
あ、そうですね、はい、結局今回令和8年の4月1日から、
はい、
義務化になるんですけど、
例
えば10年前に売買とか相続で、
はい、
不動産を取得した方がいらっしゃって、
はい、
で、まあ、5年前に住所を変更しましたっていう場合、
はいはい、
その場合でもまだ、住民票は移してるけど登記の申請の方はしてないっていう方についてもやはり義務化の対象とはなるので、
はいはい、
そこから、2年以上経ってしまうと、
はいはい、
そういった方ですと令和10年の3月末までに、
はい
はい、登記をする必要があります。
なるほど。私さっきちょっと聞き逃しちゃったんですけど、
はい、
2年以内なんですね。
2年以内ですね。
住所が変わってから
に。そうですね、住所を変えてから。
変えてから2年以内に届け出ないといけませんよっていうことなんですね、
はい、
うん、じゃあ2年間の間にハッと思い出したら、
はい、
それは一応セーフということになるんですか。
そうですね、
ちょっと安心しました、はい、同時じゃないとねいけないと言われたらちょっとね忘れちゃうなと思ってたんですけど、
なかなか引っ越しするといろいろやることがあるので、
そうなんですよね、
いろんなところに届け出は、
はい、
そうすると登記まで、
はい、
なかなか 気が回らなかったりっていうのはあるかと思います。そう
ですね。あと、まあ、素人考えだとなんかお役所が違うのでありえないんですけど、はい、勝手に全部こう一気に変わっちゃうのかなって思ったり、そういうこともあるかもしれないですよね。
そうですね。
なるほど。もう皆さんご存知の感じですか、それって。
いや、まだまだ結構知らない方多いと思います。
そうですよね、はい。まあ、だからこうやってラジオでお話いただいてるっていうところもあると思うんですけれどもね、はい、私も初めて聞いたので、あの、なるほどなと思いながら、まあ、お話を聞かせていただいてるんですけれども、
はい。
まあ、司法書士会さんでもこの周知とかそういうふうな活動って今後行っていくんですか。
そうですね、やはりあの義務化っていうところで、まあ、罰則も伴うので、
はい、
あのどんどんあのPR 活動とかはしていくつもりでおります。
わ、
はい、
かりました、
はい
はい。ではですね、番組中ほどになりましたので、この辺で佐々木さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。私あまり詳しくないんですけど、今日はあのアンジュルムというグループの大器晩成という曲をリクエストいただいてるんですが、
はい、
これはあのお好きな曲ですか。
そうですね、このアンジュルムというグループのこの大器晩成は10年ぐらい前の曲なんですけど、はい、まあ、その心から、はい、あの今までずっと応援しているグループで、
はい、
実はあのこの収録の日の、
はい、
この収録の日が木曜日なんですけど、その前の土曜日、5日前に、
そうですか、
仙台でコンサートありまして、
あら、そうなんですか、はい、
そこでもこの曲、
はい、
やりまして、はい、非常に盛り上がった曲、
あ、そうなんですね、はい、行かれたんですね。
そうですね、非常に聞いて元気もらいました。
そうなんですか。ちなみにどの辺が魅力のグループなんですか。
そうですね、かなりあの聞いてると本当に元気になる、
元気になる、
はい、
じゃあ多分ネットでも音源あると思うので私も聞いてみたいと思います。
はい、ぜひ。
はい、ではおかけします。曲はアンジュルムで大器晩成です。はい、お送りした曲はアンジュルムで大器晩成でした。元気が出る曲ですね。
はい、
あの今日は CD もご持参いただいたんですけど、なんか4枚組のすごい豪華なアルバムですよね。
そうですね、結構ベスト版に近いような。
あ、そうなんですか、はい、私も改めて聞いてみたいと思います。はい、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日は宮城県司法書士会から佐々木元弘さんを迎えして、住所変更登記の義務化についてお話を伺っております。
はい、
はい、ではこの曲の間に伺ったんですけれども、
はい、
この手続きって自分でできるっていう話なんですけども。
そうですね、まあ、登記申請って別にあの司法書士でなくどんな申請の内容でも、
はい、
本人様できるんですね。ただ、はい、なかなかですね、相続登記とか、あと、まあ、売買とかだと、はい、結構書類がたくさんあったりとか、
専門用語とかも難しそうですよね。
そうですね、なかなか、はい、ご自身だけでは難しいということもあるので、はい、なので我々司法書士がちょっとお手伝いをするっていうことが多いです。
はい、で、あの自分でできるんですけど、これもやっぱり結構難しいんですか。はい、
どうですか、あの他の登記に比べると、あの、はい、住所変更登記って結構あのハードルが低くて、なのでご自身で、まあ、司法書士じゃなく、はい、一般の方がご自身でやられると、やられたっていうこともお話も結構聞きます。
あ、そうなんですか。
はい、
そういうお客様もいらっしゃるとか。
結構いらっしゃる、はい、
そうなんですね、
聞いたことあります。
はい、まあ、ハードルが低いということは必要な書類とかがそんなに少なくていいんでしょうかね。
そうですね、あの、はい、必要な書類としては、
はい、
基本的にあの登記の申請書と、
はい、
まあ、ほとんどの場合は住民票、はい、この2つだけです。
あ、そうか、住民票は、まあ、行ってもらってきて、
はい、
で申請書っていうのはネットとかからダウンロード
できるんですか。そうですね、法務局の、はい、ホームページから、はい、書式とかあと記入例とか、はい、そういったものは載ってますので、はい、そこからダウンロードしてできます。
なるほどね、はい、それでも OK って感じですね。
ですね、
はい、でも何回も引っ越してる方っていうのは何かもっと大変そうな気もしますけれども、はい、
そうですね、あの基本的には住民票にその登記簿上の住所が、はい、例えば令和何年何月何日に、
はい、
どこどこから転入っていうふうに書かれていることが多いんですけど、
あ、住民票のところにね、
はい、
今日ちょっと見本も持ってきていただいたので、
はい、
ちょっとね、あのガサガサしてお聞きの皆さんすみません。あ、これですね、はい、はい、ここの見本で令和何年から何とかから転入って書いてあっても、
そうです、その、はい、そこどこどこからっていうその住所が、
はい、
登記簿上の住所と一致していれば、
はい、
その住民票だけで足ります。
あ、そうなんだ、はい、大抵の人はこれでいいんですよね。
そうですね、ほとんどの場合はその住民票だけで足ります。ただ本当にあの全国あっちこっち、まあ、転勤とか多い方とか
ですと、はい、そうですよね、
何度も住所を変更している方、
その場合はその住所の変更した履歴も登記簿には記載しないとダメなんですか。
あの最後の住所だけで大丈夫です。
そうなんですね、はい、ただその何度も引っ越しをされているので。
そうですね、その登記簿に載っている住所が載っている住民票でないと、
はい、
住民票としては 足りないっていう形
ですね。なるほど、今ようやく理解しました、はい、つまり住民票を取っても登記簿の住所がその公的な書類に掲載されていなければ、はい、証拠としての、
そうですね、
まあ、あれが能力がないといいますか、はい、証拠にならないわけですね。
そうですね。
だから辿って辿って辿って登記簿に登記されている住所と同じものがこの公的な書類になければ、はい、申請できないということになっちゃいますね、まあ、
そうですね申請の書類としては足りないということになります、
は
い、
じゃあその場合はどのようにすればいいんですか、はい、
そうですね、その場合ですと、はい、戸籍の不評っていうものがあるんですね。
戸籍の不評、
はい、
あ、今日それ見本ね、スタジオにお持ちいただいたんですけれども、はい、不評っていうのがあるんですか。
そうですね、まあ、これはその方の本籍地、
はい、
で取れる書類なんですけど、まあ、通常の戸籍謄本とかですと、
はい、
本籍は載ってるんですけど、はい、住所は載ってないんですね、
うんうんうん、
ただ戸籍の不評ですと住所の履歴が、はい、ずっと載ってくるんです。
これは住民票と連動してるんですよ。
そうですね、
こっちは住民票変えればこっちにも載るんですよね。
はい、それは
連動しますね。はい、はい、でそこで辿って辿っていくと、はい、これは全部乗るんですか。
基本的には全部乗りますね。
うーん、はい、じゃあこれがあれば、はい、その住民票に載っていなくても戸籍の不評と、はい、あと申請書に必要事項を書いて、はい、で法務局に届ければ自力でもできると。
はい、
はい、そうなんですね。あ、いいですね、これがあれば。でも不評ってあんまり使ったことないから私も初めて聞いたんですけど。
そうですね、あまり戸籍謄本とかは聞いたことあると思うんですけど、はい、戸籍の不評っていうのは私も司法書士になる前はこんなものがあるっていうのは知らなくて
です、
はい、
ですよね、
はい、
でも結構これ使う機会って多いんですか。
そうですね、やはり住所を何回も移転している方だとちょっと住民票だけだと足りないときには、はい、ちょっと戸籍の不評っていうのを取ってくださいっていう、はい、
うーん、
とお願いしたりします。
不評って言えばこれはコンビニでは取れないんですよね。
ちょっと
未確認ですね、
はい、ちょっとそこは
私もちょっと調べてみます、はい、ありがとうございます。ということで自力でできるということなんですけれども、
はい、
例えばその佐々木さんが、まあ、依頼を受けた案件とかで、
はい、
その相続しようと思ったら、うん、この登記簿の住所、
はい、
違ってますねっていうことはやっぱり何度かあるわけですか。
そうですね、実際に所有者として登録されている方の住所がかなり古いものですと、そこから何回も、
はい、
移転をしたりとか、
はい、
してると、まあ、住民票、まあ、実際に亡くなっている方なので住民票の除票っていうふうになるんですけど、うんうんうん、
はい、
それだけだと住所がつながらなかった
り、 そうか、う
ん、あと戸籍の不票の除票だけでもちょっとまだつながらなかったり、
辿っても辿っても出てこない、はい、よくこの番組に出てくださる方が明治時代のものっていう、
そうですね、中には本当にそういうなんとか財門さんとか、
はい、はい、そういうケースもまあ実際あるわけですよね。
ありますね、はい、
その場合は司法書士の皆さんはどういうふうな、まあ、対応されるんですか。
まあ、ここまでは調べましたよっていう戸籍の不評とかですね、
はい、
全部出してそれでもつながらないっていう時は、
はい、
ちょっと法務局とかと相談はするんですけど、他に、まあ、この人で間違いないっていうような証拠になるようなものをいろいろ提出したりします、
うん、
はい、例えばですね、その方が持ってた権利証ですね、
うん、
の原本、
あ、昔は権利証っていうのがあったんですよね、
はい、その原本とかですね、
はいはい、
そういったものを持っていったり、あとは相続ですと相続人の方いらっしゃるんで、
はい、
相続人の方がこの人は住所つながりませんけど、
うんうんうん、
間違いは私の、まあ、祖父で間違いありませんよっていう、まあ、上申書っていう、
上申書、はい、うーん、
で、まあ、私が保証しますっていうのを相続人全員で、
はい、
まあ、書面で出したりとか、そういったこともありますね。
まあ、その方は実際に、まあ、一緒に暮らしたりとか、
はい、
まあ、血縁関係だから、はい、みんな分かってるわけですけど、
そうですね、
書面として証明ができないということなんですね、その登記簿の住所と、
まあ、公的な書面としてはどうしてもそこは証明ができないっていう時もあ
ります、はい、うーん、やっぱり証拠って大事なんですよね。
ですね、
うん、でもそうなってくると一人ではやっぱり無理ですね、
まあ、そこまでいくとなかなか、はい、ご相談いただいた方がいいと思います。
そうですね、もうこれは司法書士の皆さんに SOS を出さないと、助けていただかないとちょっと厳しいかもしれないですよね。
はい、
わかりました、まあ、そういったご相談とかも司法書士会さんの方ではしていただけるということですよね。
そうですね、はい、
はい、では念のため宮城県司法書士会の電話番号ですね、これ 電話相談ではなく電話番号連絡先ということですよね。
はい、
はい、宮城県司法書士会は 022-263-6755 022-263-6755 で、他に相談会もやってるということですよね。
そうですね、あの電話の相談ですとか、はい、まあ、対面の相談ですとか、はい、そういったこともやってますので、はい、まあ、詳しくは、はい、あの司法書士会の方にお問い合わせください。
そうですね、あの宮城県司法書士会で検索するとあのホームページが出てくるので、
はい、
ぜひそちらをご覧になっていただければと思います。さて、まあ、あの相続登記も義務化、住所変更も義務化ということで、司法書士の皆さんはご準備が大変だと思うんですけれども、
はい、
まあ、正直今どんなふうなお気持ちでいらっしゃいますか？
そうですね、あの実際相続登記の義務化っていうのはかなりあの皆さんに浸透している、
はい、駅にも書いて ありましたよ、ポスターとかも。
そうですね、結構あのあちこちにポスターとか貼ってあったりして、
はいはい、
まあ、あのかなりアピールはされていると思うんですけど、はい、まだ住所変更登記の義務化っていうのは、
はい、
なかなか知らない方も多い。
そうですよね、はい、それ一緒にやらないでこう個別になったのにはやっぱりなんか後付けみたいな感じあるんでしょうかね。
もともとどちらも義務化になるっていうのは決まってたところなんですけど、ちょっとスタート時期は、
はい、
まあ、ちょっと理由はわからないんですけど、はい、ずらしたようですね。
まあ、バババッとやっちゃうと、はい、みんな大変と、まあ、
あっちもこっちもっていう感じ
大変だったからずらしたのかもわからないですけれども ね、
ね、
はい、お問い合わせとかは今ありますか？
まだあまり住所変更についてはないですね、はい、
あ、じゃあこのラジオを聞いてから何かお問い合わせがあるかもしれないですよね、
はい、
はい、そうすると皆さんのところに、まあ、相続登記の義務化でお仕事も増えてると思うんですけれども、
はい、
やっぱりこのお願いする際の注意点ですね、
はい、
まあ、さっきもちょっと同じ質問して重なる形にはなるんですけど、
はい、
この辺を確認してから来てくださいっていうのがあれば最後にお聞きしたいと思うんですけれども、はい、
そうですね、まずあのそのどこにある物件なのかっていうのをきちんと、
はい、
あの伝えていただければ、
はい、
こちらであのすぐ調べられますので、
あ、
はい、で例えばそれを見ながら、
はい、
あのお話をしてちょっと方向性とか決めていくっていう形になりますね、
はいはい、なるほど、はい、今思っちゃったんですけど、
はい、
なんか土地があるようですみたいな、そんな相談もあるんですか、はい、そうすると
そうですね、 なのであの固定資産税のカップとか、
はい、あ、そうか、
来るかと思うので、それを見ながらちょっとお話ししていただけると、はい、こちらも把握しやすいのかなと思います。
あくまでもこの公的な書類ってことですよね、
はい、
それが大事ということですね、
はい、なんかあそこら辺にあるらしいっていうだけだとなかなかこちらも
そうですよね、
ヒントが少ないので
調べられないですからね、はい、でもあの例えばここですっていうふうに、
はい、
指さすことができて、はい、住所がわからないっていう場合は、はい、それは調べることはできるんですか？
あ、そう、住所が、まあ、あの大体のところがわかれば、
はい、
あの構図っていうあの法務局に、
はい、
あの備え付けてある地図とかもあるので、
あ、そうなんですね、
そういったところを手がかりに調べたりとかもできますね、
はい、なるほど、ということは、まあ、明確なここだというものとか、
はい、
公的な書類とか、
はい、
そういうのをきちんと整理してから、
はい、
まあ、ご相談に行くと司法書士の皆さんも確実なアドバイスをしやすいということになりますよね。
はい、
かしこまりました。今日はお話をどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、本日は宮城県司法書士会の佐々木元博さんに住所変更登記の義務化、まあ、その他の話も含めてお話を伺いました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました、
は
い、
なお放送内容のアーカイブは番組ブログや Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify などでもお聞きになれます、実は私がアップしてるんですが、ただいま作業が遅れておりまして、最新のものになるまでもうちょっとお待ちいただく形になるんですけれども、あの少し時間を置いてそちらで検索していただければいいかなと思います。番組名「あ、司法書士に聞いてみよう」で検索していただけると各ポッドキャストが出てくると思います。ということで本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。